星式の7章です。クリスマスであったり、元旦であったり、そういうのがちょうど日曜日にどんどん重なってきたので、3週間、4週間、そのぐらい1ヶ月ぶりぐらいになりますね、この四式を学んでから。私たちずっとその四式を今、創世記からずっと進んでいって、今四式というところにいます。で、6章では、四式っていうのは、おさらいしましょうか。せっかくですから。四式のテーマは何でしたっけ？敗北と絶望？失敗？でもその中でも変わらない神の愛ですよ。そして神の誠実さです。で、イスラエルの民は、その約束の地に入っていって、そこでその住み始めるんですよ。でもその中で神に従うということをやめ、神を捨てるんですよ。なので、その神に従わない、神から離れてしまうということは、彼らのその祝福や彼らの力のもといっていうのを失うんですよ。私たちその台風が来た時に蛇口ひねっても、その断水の時に全然出てこないじゃないですか。元が止まってたら何をしようと無理ですよ。神を捨てるってことは、特にイスラエルにとって、また私たちにとってもそうなんですけど。神から離れるってことは、その、良いものが流れてこないんですよ。どんなにやっても。どんなに頑張っても。どんなに頑張ってここで工事しても。どんなに頑張って何を変えたとしても。流れてこないですよ。何にも良いものが。そうやってそのイスラエルの民は、そのどんどん、その他の敵とかに やられてくるんですよ。圧迫を受けるんですよ。迫害を。迫害というか、圧迫を。圧政を受けるんですよ。それで40年とか80年とか100年とか、そんなの経って、思い出すんですよ。あ、そういえば。私たちには神がいた。その方に助けてくださいって言うんだった、そういえば。それで、神に助けてくださいって叫び求めると、神はその獅子という、英語だとジャッジですけど、ジャッジ。その裁きつかさ。人々を裁いて、そして裁いて、お前悪いとかっていうのが裁きつかさじゃなくて、その神に人々のその思いを向ける、目を向けるというのが裁きつかさです。裁く人たちです。その獅子を立てたんです。で、この四式というのは、この13人四式が出てくるんですけど、つまり13回神にその従わなくなるんですよ、イスラエル。それの歴史です。だから、失敗と敗北です。で、6章の方では、その彼らは、またその神から離れてしまうんですよ。で、それでミディアン人というのが強くなって、そのイスラエルを圧迫し始めるわけです。で、それがひどくなったので、イスラエルがまた思い出すんですよ。あ、そういえば、神に従うことをやめてたって。それで、助けてくださいと言うと、ギデオンという人が立てられるんですよ。で、ギデオンは、その、自分は末っ子で、その父の軍団っていうのも、そのマナセの中で一番弱い軍団で、私なんかそんな、主義になれるわけないとか、全然自信もないし、信仰もないんですよ。後でも少し話しますけど。そして、そしたらじゃあこれ、印を見せてください。最初は神の使いが来た時に、その、ちょっと待っててくださいね、とかって言って、でその捧げ物を持ってくるんですよ。そしたらその神の使いが天から火を降らして、それを全部焼くんですよ。それで、ああ、これは本当だとかって言うんですよ。で、実際に、じゃあ戦いに出ていくぞという時も彼怖いんですよ、まだ。なので、その羊の毛がここにありますって。で、朝になったら、その羊の毛だけに、水が、ね、梅雨が降りるようにしてくださいって。で、本当にそうなるんです。地面は乾いてる。ああ、でもそうじゃなくて、その逆もやってみましょう。今度はその逆をやってくださいって言うんですよ。そうなるんです。そうやってそのギデオンが、あ、本当にその神が私を使ってイスラエルをミディアン人から救い出そうとしておられるのかということを励まされて、それを知って戦いに出ていくわけです。で、それが今日やる7章です。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの学びをあなたが祝福してください。ここに書いてあることが理解できるようにどうかお助けください。私たち一人一人にあなたがこれを理解する力を与え、聖霊を与えてください。また、これを語る私をどうぞお助けください。あなたが言葉を与えてくださいますように。その言葉を余すところなく伝えることができますように。私にも力を与えてください。お願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。7章の1節から8節までお読みします。それで、エルバール、すなわちギデオンと、エルバールというのはギデオンさんのあだ名みたいなもんですね。6章に詳しくは書いてあります。彼と一緒にいた民は皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時、主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。 今、民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルアデ山から離れなさい。と言え。すると、民のうちから2万2千人が帰って行き、1万人が残った。すると、主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下って行け。私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこのものはあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、そのものはあなたと一緒に行かなければならない。また、私があなたにこのものはあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると、主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にしておき、また膝をついて飲むものも残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷になった。で、これからそのギデオンがその手勢を率いて、そしてそのイスラエルを圧迫しているミディアン人と戦おうというところです。皆さんが一つのその戦いを率いている将軍だったら、どういうことを考えますか？まず。私だったら、まずいろんな、戦略とか策略とかそれをする前に、どれだけその自分の手勢がいるかっていうのを数え、それをどれだけその増やすかというのに、その一生懸命になるはずです。相手が多ければ、それと同じぐらいか、もしくはそれよりも多い人数を私は集めたいです。多勢に無勢ですから。基本は。でも神は面白いんですよ。ギデオンにこれから戦えって言ってるのに引き算するんですよ。ギデオンの手勢は、3節を読んでみると、その2万2千人が帰ってって1万人が残ったっていう、だから元々は3万2千人ですね。手勢。しかもその6章の方では、そのギデオンに神がその霊を与えたんですよ。神の霊を。そしたらその彼が角笛を吹いて、その来たれって言った時に、その3万2千人がそれに応答してきたんですよ。神に応答して。神のそのある意味その召集に応じたんですよ。その人々が。でもそのちょっと飛んで12節を読んでみると、ミディアン人やアマレク人、東の人々が皆、イナゴのように大勢、谷に伏せていた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。どんだけの軍勢ですかね。であれば、なおのこと、もっとその戦力が欲しいんですよ。でも神は引き算をするんです。ギデオンは、まずはその最初のその3万2千人を率いて、ハロデの泉のそばに陣を敷きます。だからその戦いに行くミディアン人と戦う準備をしたんですね。神がギデオンの手勢を減らした理由は、ここに書いてあります。自分の手で自分を救ったって、イスラエル人が言わないためです。そうやって神に向かって誇らないためです。神、ご自身が、ご自分のその勝利と栄光を取るためです。3万2千人では、ミディアン人に対して多すぎるって。それぐらいの手勢がいたら、私たち頑張って、私たちの力で、ミディアン人を、追い払ったっていうふうに言っちゃうかもしれないからって。だから引き算するんですよ。減らすって、手勢を。神は、不完全なことを、私たちを通して成し遂げる、私たちが絶対にこれは無理っていうことを、させる方ですよ。もう絶対無理っていうことが実現したら、これは神だからです。私の力でもなく、あの人の力でもなく、牧師の力でもなく、教会の力でもなく、神以外ありえないということを実現するのが神は大好きなんです。純粋に私たちがこれは神ですって、私じゃなくてあなたですって言うのが、そうやって言ってくれるというか、そういう状況を作るのを神は喜ばれるんです。引き算その1。恐れおののく者は帰りなさいって。2万2千人が帰ったんですよ。3万2千人のうちの。彼ら、神の霊に引きつけられたんですよ。神のその召集に応答したんですよ。それでも怖いんですよ。聖書は、正直です。勇士とか、これから戦いに行くその戦士とか、そういうのはものすごい強いみたいな感じですよ。ロード・オブ・ザ・リングとか僕大好きなんですけど。レゴラスとかめっちゃ強いじゃないですか。はい、話が通じる人はわかりますね。 で、そういうなんか軍勢とか絶対にこの人たち誰も知りませんみたいな、誰もその、撃たれませんみたいな、そういう強いのがあるんですよ。でも、この人たち、2万2000人が帰ったってことは3分の2以上なんですよ。3分の2以上が怖かったんですよ。恐れおののいてたんですよ。恐れおののいてる人が戦場にいるとどうなるか、戦えないですよ。だから帰っていいよって。そして引き算その2。今度はその水、ハロデのその泉のところに、連れてって、で、膝をついて飲むものは帰りなさいって。最初の、この、まあ、犬が舐めるように、舌で水を舐めるものっていうのは、こう、泉があったら、手をついて、膝をついて、それでペロペロって舐めるんですよ。こんな飲み方する人僕見たことないんですけど。でもいたんですね。で、もう一つは、膝をついて水を飲んだって。こう、膝をついて、ガブガブガブガブって。その人たちは帰りなさいって。で、残ったのが300人なので、もともといたのが1万人ですよね。だから、9700人が返されたんですよ。1万人のうちの 97%。その膝をついて飲むっていうのは、どういう状態かっていうと、さっきもやりましたけど、こういうね、状態ですよ。いつ、今これ、ここから戦うんですよ。敵がすぐ目の前にあって、いつで攻めてくるかわからない状態にあって、こうやって水を飲むっていうことは、膝をついて。無防備なんですよ。この選ばれた300人というのはどういうふうにしたかというと、手で水を舐めたんですよ。手ですくって、その、見渡せる体勢を持って、その口に手を持って、ですくった水を持ってって飲んだんですよ。それが300人。だからその常に戦いを意識してないものは帰っていいよって。そしたら300人が残ったんですよ。ギデオンに残った手勢は300人。最初にそのギデオンが陣を敷いた時は3万2000人。1% もいないんですよ。99% 引き算されたんですよ。どう考えてもミディアン人と戦える数ではないんですよ。この 1% 弱って僕結構好きなんですよ。この 1% 弱のこの元々のいたね。300人で、このミディアン人に対して勝利するから。この後。予習で読んできた方々はもう知ってると思いますけど。日本のクリスチャン人口って 1% 弱なんですよ。数関係ないんですよ。私も信じてる人、これを信じてる人の一人です。神がその日本にも、そのリバイバルというか、本当にその救われる魂をもっともっと、その、起こしてくださる時が来るって。今、あるところで、聞いてるんですけど、その、中東のイスラム教徒の中に、イエス・キリストを信じる人たちがものすごい勢いで起こされてるって。少し前は中国でしたけど。今そのイスラム教徒の人たちがどんどんどんどんイエス・キリストを信じてるって。自分の命とか、そんなイエス・キリストのためだったら、その、だってテロリストが IS とかがいて、そこでイエス・キリストを私信じてますって言うんですよ。そのある人が、その一番最初に IS が、ね、クリスチャンたちを捕まえて、公開処刑したのがあるじゃないですか。21人。その奥さんたちに会いに行ったんですって。その人の奥さんたち、まだ19歳とか、20歳とか、そんな感じですよ。子供が1歳とか。で、その人たち曰く、励ましに行ったんですって、その宣教師がね。宣教師たちが。そしたらその、奥さんたちが、こう言われたって、奥さんたち。私たちなんか、その今まで、その、私たちが住んでる場所も、住んでる状態も、誰も知らないようなところにいたって。何も名のない、その女性の一人だった。でも今は、世界中がその私の夫が、イエス・キリストを信じていて、イエス・キリストにその死ぬまで忠実だったということを知ることになった。私は、ものすごく、夫が殺されたこと、夫がいないことを、ものすごく悲しいんだけど、でもこの夫の妻になれたことを誇りに思う。神の技は、私たちのその常識を超えますよ。神の力は。誰も止められないですよ。それが 1% 弱だろうと何だろうと。一人だろうと。私たちはどんなに弱くても、神の力は絶対に変わらないんですよ。日本にも 1% 弱しかいないけども。もしかしたらもっともっと少ないかもしれないけど。神が、日本人にその働かれる、 その真理を明らかにしていく。その時を本当に心待ちにしていますし、それに間に合うものになりたいです。神が戦士として選ぶ人たち。ここではその恐れおののかない人たちだとか、常にその戦いを意識している人たちというふうにありました。私たちそのまんま適応することができます。ちなみに私たちは戦いのど真ん中にあるって知ってました?皆さん戦ってますか?24時間。という話じゃないですよ。聖書はこの世界に悪魔がいてサタンがいるって。で、それとの戦いだって。そして私たちの内側にはその肉がを抱えていて、その罪の性質があるって。肉っていうのはその霊との正反対のものです。で、その悪魔っていうのは私たちのその肉を刺激して罪を犯させる。そしてつまり神から私たちを離すんです。それの戦いなんですよ。私たちいつもその何を話すか、何を、どこで何をするかっていうことをいつもその選択してるんですよ。実際。その中で二つに一つを選ぶんですよ。神が願っておられることを選ぶのか、それとも自分のやりたいことを選ぶのかっていう、そのいつもその二者選択の中で生きてるんですよ。そして実は戦いなんですよ。何にも考えなかったら私の思うままにやると神の道を選ぶことは絶対できないですよ。だって神がやってほしいということを自分の中にあるものではやりたいと思えないから。こんなん払いならないって思うから、人を愛するなって。人を愛するよりも自分を愛したいんですよ。人を愛するよりも人に愛されたいんですよ。あなたが私を愛してくれるんだったら私はあなたを愛するかもよ。ぐらいのスタンスで私はいるんですよ。でも、イエス・キリストは何て言ったかっていうと、行って、身を結び、その身を残しなさい。身っていうのは愛ですよ。私のところから行くんですよ。人が来るんじゃなくて私が行くんですよ。私のその、ここだったらいいよというこのカンファタブルゾーンという、ぬくぬくしていられる、そこから出て行きなさいって。ここから一歩行ったらもうちょっとそわそわするようなところから。相手の陣地に入っていくんですよ。そして、その人を愛するんですよ。そういう戦いの中にいます。イエス・キリストを信じたその瞬間からその戦いが始まります。だから、クリスチャンというのは、そういう意味で、戦士でもあるんですよ。戦う。霊的に。じゃあ、その戦士というのはどういう人たちだったかというと、恐れおののかない人たちです。私、恐れおののきます。怖いよーっていつも言っています。クリスマスのあのチラシを一枚私の友達に渡すだけでも怖いよって思ってる人です、実際。戦うしかないんですよ、これ。で、私は恐れおののくので、私はその戦士としていられないんですよ。ふさわしくないんです。でも、戦士は、恐れ、戦いに出ていく人たちは恐れおののかない人たちなんです。つまり、自分の中に恐れってのは絶対にあります。でも、その中でも神に目を留め続ける人々です。ペテロが水の上を歩いたんですよね。もう割愛しますけど、そこら辺は。背景は。ペテロというイエス様のその弟子がいて、その人は水の上を歩きました。皆さん水の上を歩いたことありますか?私はないです。年々沈むスピードが速くなっていくという。でも、ペテロさんは水の上を歩いたんですよ。きっと数歩ね。わかんないですけど、もっと歩いたかもしれないです。でも、ある時から沈み始めたんですよ。それは、そこにあったその波とか、風とかにその自分の目を向けて、うわ、怖いと思った瞬間に沈んでったんです。彼が歩いてた時には、イエス・キリストもその水の上を歩いておられて、その私が行っていいですかって来なさいって私を命じてくださいって。そしたら絶対私歩けますから。その信仰があって、その信仰の一歩を水の上を歩いたんです。また歩いたんです。イエス・キリストを見続けている限り、彼は歩いたんです。水の上を。沈むことなく。でも、この風とか、この波とかに目を向けた瞬間に怖いと思って沈んだ。恐れおののかないというのは、恐れおののかないでいれるのは、私が神に目を留め続けるからです。私に目を留めると私は怖いですよ。私にそんな度胸もガッツもないんです。そして神に信頼を置き続ける人々が恐れおののかない人々です。神に従って、神にすがって、神を求める人たちです。詩篇の46篇の10節と11節。やめよ。私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。さっき歌った歌ですけど。 身につばさのもの。静まって、私が主であることを知りなさいって。心惑わすことをやめなさいって。そして、私に信頼を置いて、恐れおののかないでいなさい。で、戦士であるのは、さらに、その常に戦いを意識する人々なんですって。なので、その、私たちクリスチャンとして、また、この霊の戦いを戦う者として、霊の戦いっていうのはなんか、ちょっとなんか、エクソシストじゃなくて、神に従うか、自分の欲に従うかという、その二択のことを言っています。で、それを意識するには、その意識をやめてしまう、その戦いがあるということをやめてしまうということは、結局、キリストに従うことをやめるということになるんです。で、それがずっと続くとどうなるかというと、イエス・キリストを信じるということをやめ、イエス・キリストに従っていきますという、そのクリスチャンをやめますと言っているのと同じです。戦わないということ。だから、戦士であり続ける、そのクリスチャンとして神に従い続けるということを、のために、お互いに使い合う必要があるんです。霊は燃えていても肉体は弱いって。私たちやりたくても、神に従いたくても従えない時ってありません？神のことをもっと知りたいって聖書を読もうっていう思いはあるんだけども、それが二日も続かないってありません？本当に心から神を求めたいって祈ろうと思って祈るんだけども、一回祈ったらその次続かないってことはありません？私はたくさんありますよ。そして今もそれ進行形だったりして、それを助けてくださいって言ってるその最中のものだってありますよ。自分の信仰もアップダウンするんですよ。ものすごく励まされて、おお、神は素晴らしいって、もっと神を知りたい、もっと神に従っていきたいというそのアップの時もあれば、ダウンする時もあるんですよ。なんかにがっかりしちゃって。だから、私たち教会があるんですよ。交わり、フェローシップっていうのは、お互いの重荷を追い合うんですよ。ガラテヤの5章に書いてあります。ごめんなさい、6章に書いてあります。それぞれは追うべき。それぞれ一人一人が追うべき重荷を持ってるって。でも私たちは教会としてお互いを互いに愛し合うものとして、互いの重荷を追い合うことができるって。で私たち、その信仰的にアップの人が今、ダウンの人のことを使えることができるんですよ。また自分がダウンしてくるときに、そのこの人がまた信仰が引き上がってきて、その人がまた使えることができるんです。牧師が皆さんに全員にそのこれを信仰をアップするために使えるってなったら僕死にますよ。ノイローゼで。無理ですよ。私だってダウンするときあるんですよ、いっぱい。だから教会は、なんかこのヒエラルキーっていうか、この、なんていうんですか、この上下のなんかそういうのじゃないんですよ。牧師先生様様じゃないんですよ。私だって皆さんが必要なんですよ。私を励ましてくださらないと私は、その私のために祈ってもらわないと私は立てないんですよ。と、同時に、私も皆さんのその益のために、ここに立てられてるんですよ。群れの中で、だから、一人として、イエス・キリストを初めて信じた人っていうか、その今日デイワン信じましたという人であれ、何十年信じてますよっていう人であれ、誰一人として欠けることのないピースなんです。不必要な人なんて教会にはいません。何ができるとか、何かできないとか、そういうその能力とかの世界じゃないから。互いに励まし合って、互いに慰め合って、互いにキリストに従うことを進め合って、共に分かち合って祈るんですよ。使徒の2章の42節には、使徒たちの教えを固く守り、イエス・キリストに従うということをね。で、交わり、パンを裂き、今日もやりますけど、イエス・キリストを覚える。そして祈るんです。それが教会の基本的な4つの行いですよ。やることです。使徒たちの教えを固く守る、交わり、一緒に集まる、パンを裂くっていうのはイエス・キリストを覚える、そして祈るってことです。だから私たち、常にその戦いを意識するためにいつも集まってる必要があるんです。一人だと弱いから。神が、もし、私に、その戦いに勝利するための力だとか、その、必要なものだとかを全部与えてたらいいのにって思ったことありませんか？私は何度もあります。そしたら、また罪を犯すこともないし、そしたら、ずっと神に従い続けて、そしたら、神をずっと愛し続けて、そして、私はもう万々歳大丈夫なのにって。でも、神が私に全てを与えない理由っていうのはあるんですよ。私が自分の手で自分を救ったって神に向かって誇らないためですよ。私はもう完璧なクリスチャンです。私は全てを悟りました。だから私のところに来て私から学びなさいみたいな。私が教えてあげよう。私がこれをやってあげよう。神に向かって誇らないために、そうならないために、私は不完全なんですよ。この地上においてどこまで行っても。自分が頑張ったから、自分が努力したから、そして自分がこれを得たから、 私の才能や私の財力や私の人脈でこれをやったというふうに言って、神に向かって誇らないためです。神に向かって誇り始めると、神に頼らなくなるんです。神に頼らなくなるとどうなるかというと、神に祈らなくなって、求めなくなって、そして戦わなくなるんです。戦わなかったらどうなるかというと、常に負けるんです。そして、クリスチャンとしての歩みがそこでストップするんです。だから神に頼らない、つまり祈らないクリスチャンライフというのは実はあり得ないんです。私自分のことさえ祈ったことのない時期っていうのが教会に行きながらいっぱいありました。何年もありました。なのに私クリスチャンとして入れたんですよ。教会から離れることなく。なんででしょう。もちろん神は恵み深い。それはもう大前提です。なんでだと思いますか。私の知らない人たちが私のために祈ってくれてたんですよ。私は皆さんのその365日24時間の生活は見えませんし、知りたいとも思いません。大丈夫です。その辺に詮索しようと絶対思いませんから。必要なところだけ分かち合ってもらって一緒に祈るっていうこと、それはいいですよ。全部今日朝何時に起きてとか、そんなのやられたらちょっと僕もちょっと大変なんで。でも、この一週間、もしくはこの一ヶ月、下手したらこの一年、自分のためにでさえも祈ってない時ってありませんか？それでも今ここに入れるっていうのは神の恵みだし、ここに入れるっていうか、その神に従おう、神のことを知りたいと思えてるというのは、大前提として神の恵みですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる。だって求めてないのに与えられてるんですもん。神を知りたいって、神に従いたいという思いが。それはもう確実に恵みですよ。そしてなぜその恵みが注がれるかというと、もちろん神が恵み深いからなんですけど、誰かがあなたのために祈ってるんです。私もそういう時期がたくさんありました。だから今、あの時に、ああ、お世話になったなって、誰かわかんないですよ。だから神に感謝できるんです。で、今は、皆さんのために祈りたいんですよ。祈り会とか出てこれ、来ておられる方々は知っていると思いますけど、時間の許す限り、教会にここに来ている人たち一人一人の名前を挙げて祈ってますよ。この人のことを助けてあげてください。自分のことを、もちろん祈り、助けてくださいって。で、助けをいただきながら私の周りの人たち、兄弟姉妹のために、またこれからイエス・キリストを信じようって、のに興味あるなーっていう人たちのために祈るものになりたいですよ。私はこれから。私はそのような教会を見たいです、私たち。神が私に全てを与えない理由。一つ目は、神に向かって私が誇るから、誇らないように。もう一つは、神に常に頼っているように。そして、三つ目。いつも、神の要求に対して、私が弱い、私が足りないものであり続けるためですよ。第二コリントの12章の9節から10節。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです、からであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮蔑、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。意味わかります？私が弱いと求めるんですよ。私が弱いと誇れないんですよ。だから神に助けてくださいって。だから甘んじるというか、その苦難の中でもそこに入れるんですよ。苦しい中でも入れるんですよ。私が弱いな弱いなっていうことを、その喜んで受け取れるんですよ。なぜなら、その私が弱い時に神に助けてって言うから。そしたら神が私に力を与えるので、その力によって私は強くなるからです。その困難の中でも、その困難はもしかしたら変わらないかもしれない。その困難の中でも力強く、その神に向かって生きていく、その力が与えられるんです。それに動じないというか、嵐の中でも、逆まく海の中でも、私にはできない。それで OK です。私には神に従うことができないし、神を愛したり、思いを尽くして、心を尽くして、力を尽くして、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが一番大切な律法だって言います。私そんなことできないんですよ。365日24時間。神を愛する、神を、人を愛する、また許す、親切にする、その他です。神の清さの前に、私は極度に罪深いんですよ。神のように清くなれないんですよ。そして自分で自分を救うことができないんですよ。私にはできない。それで OK です。今私がこれ言ってることは、その神との関係の中で言っています。自分の仕事とか、自分のその、 神を愛するとか人を愛するとか、その神の要求を全うするとかっていうことに対して私はできない、私は弱い、それで十分です。でも、その、それぞれの持ってる仕事とかで、それ私ができないとかって言ってたら、それは危ないです。仕事できなくて、クビになりますから。いつも例に出して申し訳ないですけど。私はもう、切ることできないとかって、怖い怖いとか、どうやっていいかわからないとかって言って、私の髪を切る床屋さんには、いや、私は絶対に行きたくありません。ああ、自分事故るかもとかって言ってる、その飛行機には乗りたくありません。こんなん出してもまずいかもなとかって、もうこんなん美味しいの作れる、自信ないわとかっている、そういうふうに言ってるシェフのいるレストランに行く気もしません。風邪なのか何なのかもう全然わからないけど、とりあえず、お腹切ってみましょうかとかっていう、お医者さんのところにも行きたくありません。わかりますよね？その領域が全く違うんですよ。自分の仕事とか、その自分のその、経験の上に、訓練の上に成り立つものっていうのはあります。仕事とか。でも、こと、人を愛したり、神を愛したり、許したり、親切にしたり、その領域においては、私にはできないって OK なんですよ。そしてそれが正常なんですよ。クリスチャンとして。第一コリントの一章の27節から31節。この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いもの、私を選ばれたのです。そしてこの世の取るに足らないもの、私、見下されているもの、私を神を選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しい私、ものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。私は弱くていいんですよ。私は取るに足らなかったり、見下されていいんですよ。私は無に等しいものでそれでいいんですよ。神の前に誇らないために。でもこんな私ですけども、神はイエス・キリストを与えたんです。私の罪を許したんです。正しいと認めたんです。私のこの汚れているこの私を清めてくださったんです。私がその悪の縄目にあったのを、罪のその奴隷になってた私をイエス・キリストによってあがなってくれたんです。だから誇るのは主を誇れって、私にはできなかった全てのことを神がやってくださった。そこで私は神を誇れるんです。我々、主我を愛すってありますね。我弱くとも恐れはあらずです。だって私弱くても別に恐れないんです。だって神が強いから。どうしようというぐらい話しましたね。はい。9節から14節、知識の7章に戻ります。その夜、主はギデオに仰せられた。立って陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者、プラと一緒に陣営に下って行き、彼らが何と言ってるかを聞け。その後で、あなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者、プラとは、陣営の中の変態の、橋に下っていった。そこには、ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆、イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは、海辺の砂のようで、ように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると、大麦のパンの塊が一つ、ミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったので、それは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人、ヨアシの子、ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。で、神がギデオンに対して励ましを与えます。さっきも言いましたけど、ギデオンというのは、その全く自信がなかったんですよ。私にはできないってずっと言ってたんですよ。でも、それだけじゃなくて、ギデオンは信仰がないあまり、ごめんなさい、自信がないあまりに信仰も働かなかったんです。自信っていうのと信仰は全く別です。自信っていうのは自分を信じるんです。信仰っていうのは神を信じて神を仰ぐんです。自信がなくても神がやってくださるという信仰、神を信じるというのであれば、それは健全です。でも自信がないあまり、私にはできないって、そして信仰が働かないのは不完全です。ごめんなさい、不健全です。 自信がなくても神がやってくださるという信仰に立つ必要があります。神に従うという点において自信というのは、さっきも言いましたけど、自分を誇るから。不必要なんですよ、むしろ。そして、言うなれば、弊害にもあります。神の要求に対して私は大丈夫できるとかっていうその自信っていうのは逆にやばいです。神を求めないから。ギデオンは獅子として呼ばれている確信があやふやだったんですよ。なので、これもどうでしょう、あれもどうでしょう、印を見せてください。そうやってその神にお願いしたんですよ。そういう経緯を神はもちろん知っておられるので、神は今度はそのギデオンに対して最初にその印を与えるよって教えてくれたんですよ。ギデオンに聞かれる前に。ギデオンの先回りをして、このギデオンの信仰を励まして、ご自分にその信頼を置かせ、そしてご自分に信頼して一歩踏み出すことを神はギデオンに励ましとして与えたんですよ。もし下っていくことを恐れるんだったら、あなたに仕える若者プラと一緒に陣営に下っていきなさいって。恐れたんですね、彼言ったってことは。彼も恐れてたんですよ。でも恐れて終わったんじゃなくて、恐れて、おののいて終わってしまう人たちは、2万2000人離れていったわけですから。恐れていたんだけども、そのミディアン人が何を言ってるか、その聞きに行ったら、励まされて、戦いに出かけたんですよ、これ。ミディアン人が何を言ってるかを聞きなさい。その後で勇気を出して、陣営に攻め下らなければならない。聖書であんまり勇気っていうのは出てこないんですよ。英語の訳を見てみると、英語を知ってる人のために言えばいいのかな。Your hands shall be strengthened to go down against the camp. そのあなたの手に力を得るからねって。そして下っていきなさいって。そういう意味です。そのミディアン人が何を言ってるか聞くと、あなたの手に力が加わるって。口語訳、別の訳を見てみると、そうすればあなたの手が強くなってと書いてあります。新共同訳は、そうすればあなたの手に力が加わりと書いてあります。私たちがいつも使っている新改訳は勇気を出してっていう、ちょっとなんか人間臭くなってます。勇気はいらないんですよ。神を信頼する信仰が必要なんです。信仰を振り絞ってとか書けばいいのに。勇気を出してじゃなくて。実際はあなたの手が強くなってですから。ヘブライ語も見てみましたけど、そうなってました。だから、あえて勇気という言葉を使うのであれば、勇気というのは信仰が励まされて、神への信頼と期待が与えられ、故に一歩踏み出すというのが、ここで言う、聖書の言う勇気です。頑張れとかって、その根性論で一歩踏み出せって言ってないんですよ、神は。そんなんできるんだったら、最初からそんな励ましとかしないから。で、ミディアン人の会話っていうのがどうだったかっていうと、大麦のパンの塊が陣営に転がって天幕を打ったっていう夢を見たって。面白い話ですね。で、それを聞いて、その仲間が言うんですよ。それはギデオンの剣のことだって。でもこれ明らかに神ですよ。その解釈や解き明かしを与えたんですよ。神が我々を、彼の手に渡されたんだって。そして、15節読みますと、ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そして、イスラエルの陣営に戻っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。で、その会話を聞いて主を礼拝したんですよ。会話を聞いたら勇気を出していきなさいって。会話を聞いたら、そしたらあなたの手が強くなる。その会話を聞いたら、あなたの手に力が加わる。そう言ったんですよ。会話を聞いて、ギデオンは何をしたかというと、主を礼拝したんですよ。なぜか。神への期待というのが確信に変わったからです。神が私たちにミディアン人を渡すかもしれない、渡してくださるだろうという、その期待が確信に変わったんですよ。絶対に神を渡すっていう。信仰に変わったんですよ。彼の手が強くなったんです。彼の手に力が加わったんです。信仰が励まされ、確信を持って神に従う力を得たんですよ。その神からの励ましと神からの力がなければ、神に従うぞという決心なんてすることできないんですよ、私たち。で、その決心に至る力が与えられるには、どこから始まるかというと、私にはできません。私は恐れおののいていますところから始まるんですよ。面白いですね。お前にはできるから、あなたにはできるから、大丈夫だとかって言って、どんなに私が松岡修造さんみたいに熱く語っても、皆さんが、神に従うという決心なんかできないんですよ。私が何も語らなくても、神は夢を見せたりすることもできるんですよ。そして、力を与えるんですよ。決心する。ああ、神に従おう。ああ、神を信じよう。ああ、この神に従っていこう。16節から、22節まで読みします。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と 空壺を持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするように、あなた方もそうしなければならない。私と私と一緒にいる者が皆、角笛を吹いたなら、あなた方もまた、全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだ、と言わなければならない。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が、真夜中の4番の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時、万兵の交代をしたばかりだった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が、角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、そして、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす、角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だ、と叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場に着いたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の前面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営は、セレラの方のベテ・ハシタや、タバテの近くのアベル・メホラの端まで逃げた。勝利は神がもたらすものです。ギデオンは300人だけを引き連れて行きました。ヤシをかけたんですね、ここで見てると。だからその壺の中に松明を入れるというと、その近づいていくのが見えませんからね。自分の足元はその照らすかもしれない。ヤシをかけたんですよ。で、角笛と時の声を上げて、その敵を驚かせたんですよ。ギデオンの剣っていうキーワードも使ったんですよ。さっきのその夢の解き明かしがありましたね。だその、神の戦いにおいて、作戦っていうのはあんまり重要じゃないんですよ、実は。何をするかっていうのは。少人数が大人数に立ち向かうとき、野衆や奇襲をかけるっていうのは、兵法の王道です。と、僕が言っていいのかわかりませんけど、多分そうです。例えば、織田信長が今川義元をその撃ったときの、桶狭間の戦いのときに、彼はその奇襲をかけましたよ。雨が降ってて、その、あんまり見えないところで、その、少ない軍勢を率いて、その、今川義元のところに行ったんですよ。あんまり興味のない人はごめんなさい。で、その時、その、織田は2000ですよ。そして、今川勢は2万とか3万とか言われます。で、織田信長も、そうやってその、奇襲をかけたんですよ。少人数で、大多数、大人数を撃つ。ギデオンの野襲、奇襲っていうのを、が、その、功を奏したから、織田信長が、もうそうなったみたいな。そして兵法の王道のように、それをちゃんと、その兵法を考えて、その作戦を、その、を、がうまくいったって。だから、戦いに勝利したわけじゃないんですよ。実際どうなったかっていうと、神が、その陣営の前面にわたって同士打ちをが起こるようにされたので、ミディアン人は、チリチリバラバラになって逃げたんですよ。野衆がどうのこうのじゃないんですよ。もしギデオンが、白昼堂々と言っているのかわかんないですけど、白昼堂々と300人を使って、ミディアン人と戦うぞってなったとしても、勝ったはずですよ。作戦は関係ないんですよ。サウルという王様が一番最初に立てられます、イスラエル。その人に対してサムエルがこう予言します。まあ、こう言います。主、神の霊があなたの上に激しく下ると、第一サムエルの10章、7節から、6節と7節。主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に予言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。神が行きなさいって言った時にそこに行くのに、その何をするか、何をどういう作戦を練るかっていうのは特にもう関係ないんですよ。手当たり次第何でもしていいんですよ。そしたら神の手があなたにあるから、神の手がそこに上にあるので、何をしても神は祝福するんです。野衆をかける、奇襲をかける、また白昼堂々と戦う、そんなの関係なく、神は、私が神を信頼して一歩踏み出したら、どんなに私のその計画が不完全でも、幼稚でも、どんなにその一歩がちっちゃかったとしても、神はその一歩を祝福するんです。私が神を信頼したという点において、神が私を祝福してくださるんです。私の力関係ないですよ。私が弱くても、神が強いんです。なので勝利するんです。どんな方法でも。神がイスラエルに勝利をもたらしました。さっきも言ったようにその同士打ちが起こるようにして。神がそのギデオンの信仰の一歩を祝福したんです。ギデオンが考えたその作戦を神が使って同士打ちが起こるようにして、最終的に神が勝利を取られたんです。ギデオンが勝利したわけじゃなくて、神が勝利したんです。 ギデオンがイスラエルに勝利を与えたのではなくて、神がイスラエルに勝利を与えたんです。私は勝利しないけども、もしくは、正しくは私は勝利なんかできないけども、このどっちを、神を選ぶか自分を選ぶかという戦い。私には勝利できないんだけども、神が勝利してくださるんです。だから神に従って、神に向かって歩むというときに、私が完全である必要はないんですよ。私が完全になると、神に従って歩めるようになるというと、私はこの地上の間、一生かかっても神に従うことができません。なぜかというと、私は神に対して完璧になることなんかありえないからです、この地上で。次の世界はそうですよ。神と共にその永遠に生きるその世界においては、私は罪を犯さないんですよ。新しい体が与えられるから。この肉じゃないんですよ。永遠に生きるだけのその、なんていうんですか、朽ちることのない、新しい体だから全く。だから次の世界では、完璧であり続けるんですけど。この世界では私は完璧にはなり得ないんですよ。でも追求してますけど。私にはその勝利できないんだけども、神が勝利する。その戦いに出かけるためには、私は完璧である必要はないんですよ。恐れを一切その、覚えないみたいな、そんなんじゃなくていいんですよ。恐れていいんですよ、まずは。でも、信仰が励まされて、そして神に期待して一歩踏み出すというのが私たちの戦いですから。そこから先は神が戦ってくださるんですよ。どうなるかわかんない。私たちがどうなるかわかんないけど、神が勝利してくださるので、その、神を選ぶという点において、私は勝利できるんですよ。私は弱いままで構わないんですよ。神が強いから。ただ神がやってくださる、だから大丈夫だという信仰の一歩を踏み出す必要はあるんです。そこに神がやってくださるから一歩踏み出すとというのが、そこに行き着くのが私たちのこの戦いですよ。無理なんだもん、無理なんだもんって言ってたら、ずっと無理です。人を愛する、人を許す、親切にする、私を愛してない人を、私に良くしてくれない人を、あの人を、この人を、無理です。でも、神がやってくださるんだからって、神がこれを願っているんだったら、じゃあ私をやってみようって。できないけども、神が私を助けてくださるんだったら、なんとかなるかもしれないって。じゃあ、その人の前に行ってみるぞって。一歩踏み出してみたら、神がなんか不思議をなすんです。自分の不安や不完全さを神に知っていただくために祈るんです。そして自分の不信仰を憐れんでくださって、さっきの詩篇の123篇みたいに、私の信仰を強めてくださいって。そして、そのために祈り求める。どうか、あなたがおられるから、あなたがやってくださるから大丈夫だっていうところに立てますように。第一コリントの5章の3節から4節。神を、第一コリントではないです。第一ヨハネの5章の3節から4節。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれるものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。神の命令は重荷とはならないって。神の命令って重荷になったことありますか？私はあります。なんでこれをするんだって。私はそんなことしたくないって。この人のことが許したくないし、この人に親切にしたくないって。でも私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。私が強くなって、私がその打ち勝つんじゃないんですよ。私の信仰こそが神から与えられた。神がおられるから、神がやってくださるから大丈夫だというその信仰こそが世に打ち勝つんですよ。信仰の一歩を踏み出す。最後、23節から25節。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。ついで、ギデオンはエフライムの山地 全域に使者を送って降りてきて、ミディアン人を攻めなさい。ベテ・バラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。また彼らはミディアン人の二人の首長、オレブと、ゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で、ゼーブをゼーブの酒舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデオンのところにオレブとゼーブの首を持って行った。そうやってそのミディアン人を最後その追撃していきます。それはその神が勝利を取られたからです。もう詳しくは来週に回せますから、来週に回しますけど、8章はその続きの話です。私は弱いが、神は強いという話です、今日は。もう絶対変わることのない普遍的な真理っていうのは、私には勝利できないんです。しかし神が勝利するんです。だから私たちの戦いは、神を信頼し、そして一歩踏み出すというのが、私たちの戦いです。 弱さを叫ぶんです。弱さを叫ぶ。物を強めて。私は貧しいですよ。経済的にとかって言ってるわけじゃなくて。神の願いを知るのに貧しいし、神が願っておられるその愛するという愛に貧しいし、乏しいですよ。イエス・キリストが三条の水訓と言われるところで、八つのこういう人たちは祝福ですって言ったんですよ。幸いです。その中の一番目に出てくるのが、心の貧しいものは幸いです。神の国はその人のものだからです。心が貧しいと私にはできない。私には愛がないって神が願っておられるよ。弱さを覚えて、貧しいことを覚えていると、神に助けを求めるんです。そうしたらその貧しさゆえに助けてって言うので、神はその助けてといったものに対して良いものを与えてくださるんです。だから私は豊かにされるんです。弱い私が力を受けて、神の力によって勝利をするんです。信仰を励ましてもらい、弱さを叫ぶと。力を受けるんです。その力によって、力というのは神を信頼して一歩踏み出す力、一歩踏み出す信仰ですよ。その先に弱い私がではなく、私を通して強い神が勝利し、その勝利を私がその勝利を預かることができるんです。故に、私は弱くても恐れはあらずです。私は弱いということを覚えていたいですよ。ギデオンが神に呼ばれたとき、士師記の6章の15節。ああ、主よ、私にどうしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私の父の家で私は一番若いのです。私に何ができましょうって。そのことを私は覚えていたいです。この群れが、この教会がどんなに大きくなっても、私たちはいつも弱いんだって。神の要求にその全うするに足りるものじゃないんだということを私は覚えていたいです。そしたら、祈り求め続けられるから。神に向かって誇ると祈り求めなくなるんですよ。そうすると自分たちが今までやってきたプログラムに頼ったり、牧師やなんか与えられている賜物に頼ったりするんです。で、実際には私たちは弱いので、神にその求めないから、私たちを通して何も起こらなくなるんですよ。でもプログラムがあるから、そのプログラムが有効である限り、なんかうまくいってるように見えるんですよ。でも実際のところ、深いところには何のその神の力とか、その私たちのその思いを超えるような神の祝福っていうのを体験することができないんですよ。そして聖霊の働きが終わるんですよ。求めないから。そうするとこの教会、そのミニストリーっていうのを使える働きっていうのは死にます。でも私たちが神に向かって誇らずに低くなって祈り求め続けて私たちは弱いから主を助けてくださいと言ってる限り私たちが恐れる必要はないです。自分で頑張らないといけなくなると怖いですよ。どこまで神に従っていけるかっていうのは自分のあなたの頑張りやあなたの努力にかかってるとしたら怖くありません？私めっちゃ怖いですよ。自信ないですよ、全く。自分に対する信仰全くないですよ。自分をやっていけるって。神の命令に従っていけるっていう自信なんかないし、自分のその信仰なんかないですよ。頑張ってもできないから。そして絶望するんですよ。だから怖いんですよ。自分ってなると。でも神には無限の力と無限の権威があるんですよ。その方に私たちを助けてください。その方から私たちの力を得、その方が私たちを助け、私たちを愛してくれるんです。なので恐れる必要はないんです。どんな中にあっても。自分ができない、自分は無理だって思っててもいいんですよ。神が助けるから。むしろその方がいいんですよ。この天と地を、すべてを作られた神が、その神の力が、あなたのうちに働かれるから。私の弱さのうちに神のこの力が完全に現れるんです。そういう毎日を歩んでいけますように。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちを愛してくださっていることを心から感謝します。あなたにこんなに従えないでいる私を、あなたのことをすぐに忘れてしまうこんな私を、弱くて力がなくて、貧しくて、この世にあっても、取るに足らないもので、無に等しいものであるにもかかわらず、あなたが強いことが明らかになるために、恵みによって私を選び、私を憐れみ、私のためにイエス・キリストを与え、またイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認め、聖霊を与えて、その聖霊によって私があなたの子供とされて、あなたをお父さんって呼んで、あなたに大胆に 祈り、求めることを許してくださっていること、心から感謝します。でもどうぞ、どんなにうまくいっているときも、どんなにうまくいってないときも、あなたにあって私は本当に弱くて何もできないものなんだということを覚えていられますように。あなたの前に低くなっていつも、あなたから助けを受けるものとなれますように。どうぞお助けください。あなたに従う天において、自分が弱いこと、自分が無に等しいものであること、そのことを知れますように。でもどうぞ、私たちがあなたを信頼して一歩踏み出す信仰、力を与えてください。そしてその先に、どんな中にあってもあなたが与えてくださるその勝利を私たちに与えてくださいますように。私たちの毎日の生活を通して、私たちが弱くても、あなたが強いんだということを体験していくことができますように。どうぞ私たちを導いてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。